声の佐賀県議会だより、ナンバー63。2024年12月1日発行。令和6年9月定例会。政策発行。佐賀県議会事務局政務調査課。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センター。今後の主な内容をご案内します。令和6年9月定例会の概要、採択された請願意見書など、本会議質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など、その他の議会活動など、以上の内容でご案内します。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や会議日程、会議録などがお聞きいただけます。佐賀県議会で検索してください。QR コードがあります。はじめの内容からご案内します。令和6年9月定例会概要。会期9月11日から10月3日。令和6年9月定例県議会では、県立大学の設置関連をはじめ、九州新幹線西九州ルート関連、在来線対策、佐賀空港の自衛隊使用要請関連、知事の政治姿勢、玄海原子力発電所関連、佐賀2024関連、子育て支援、災害対策、農業農村の振興、県内道路の整備や城原川ダム建設をはじめとした県土整備行政、学力向上や英語教育などの教育行政、警察行政など県政全般にわたる幅広い議論が展開されました。令和6年度補正予算案については、提出された5件の予算案が原案の通り可決されました。令和6年度補正予算関係、令和6年度佐賀県一般会計補正予算。増額後、総額約5,326億8,500万円。対前年同期比 5.3% 減。国民健康保険事業特別会計補正予算など、計5件。令和6年9月定例会で、請願などが次の通り採択されました。請願、2件採択。佐賀県立鹿島高等学校の講堂を保存・利活用するための調査を求める請願書。一般社団法人、佐賀県歯科医師会立佐賀歯科衛生専門学校の存続に関する請願。意見書、1件可決。私学助成の充実強化等に関する意見書。その他の議案などは、令和6年9月定例会、議案採決結果一覧表にあります。QR コードがあります。本会議質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。一般質問。9月18日、水曜日。八谷克之、自由民主党。藤崎輝樹、県民ネットワーク。木村雄一、公明党。池田正康、自由民主党。広川貴則、自由民主党。9月19日、木曜日。江口義則、県民ネットワーク。宮原真一、自由民主党。 貞松和夫、自由民主党、佐志山清則、自由民主党、富田浩紀、自由民主党。9月20日金曜日、原田久夫、自由民主党、中村圭一、自由民主党、土井利幸、自由民主党、酒井幸森、県民ネットワーク、石丸太郎、自由民主党。以上です。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。県立大学、立地場所について。質問。県立大学の立地場所が、佐賀市の佐賀総合庁舎敷地内となったが、その理由を伺いたい。答え。近年の大学のスタンダードであるコンパクトな施設、既存の建物や近隣の施設の活用、佐賀大学や西九州大学と連携した教育環境の充実、県内全域からの通学の利便性といった大学機能に加え、できるだけ早く開学を実現したいとの思いから、幅広い角度からの検討を重ねて、この場所に決定した。近隣には、佐賀サンライズパークや佐賀市文化会館があり、商業施設とも近く、佐賀駅からも徒歩圏内であるため、大学として躍動感が増すのではないかと考えた。また、複数の高校とも近く、県立大学と高校が連携した新しい教育のチャレンジが展開でき、造成済みの県有地のため、各種法令の事務手続きなども少なく、現庁舎のリニューアルと敷地内での新校舎建設を比較的スムーズに進めることが可能だと考えた。県立大学、奨学金制度の創設について。質問。県では、大学進学時に8割以上の若者が県外に流出しているという現状があり、若者の県外流出防止、ひいては産業界などの人材確保が県立大学設立の一番の目的であると理解をしている。しかし、産業界などの人材確保が目的であれば、県内外の大学を卒業する県出身者が県内企業に就職すれば、返済免除となる奨学金制度を創設すべきであると強く思うが、県の考えを伺いたい。答え。県で新しい奨学金制度を創設する場合、選考や貸付事務、債権管理などの負担が新たな課題となるため、日本学生支援機構などから奨学金を借りた学生の返還を支援する制度を前提に、導入に向けて前向きに検討を進めたいと考えている。奨学金返済支援のイメージのイラストがあります。右下側に、奨学金の重荷を背負った人が書かれています。それから左上に向けて矢印が書かれており、矢印から吹き出しで上部に、奨学金返還支援プロジェクトと書かれた文字の上に、佐賀県の地図と県内企業のイラストが握手をしている絵が書かれています。矢印の先左上には、支援を受けたことで自信を持ち輝いている人が書かれています。イラスト終わり。県民環境、食品ロスの削減について。質問。県では、佐賀県食品ロス削減推進計画を令和3年に策定し、食品ロス削減に向けて取り組まれているが、その計画の数値目標の一つとして、市町における食品ロス削減推進計画の策定率 100% を掲げられている。そこで、現在の策定状況はどのようになっているのか、また、意識して食品ロスの削減に取り組む人の割合は、現在どのような状況なのか。答え。食品ロス削減推進計画を策定している県内の市町は、昨年度末で2自治体であり、 今年度と来年度にそれぞれ1自治体が策定予定という状況である。このため、市町に対し、計画策定に活用できる国の助成金や他県の先行事例など、有用な情報を収集、提供することなどを通じて、今後も支援していきたい。また、意識して食品ロスの削減に取り組む人の割合について、アンケートを実施したところ、令和2年度が 66%、直近で 67% と、ほぼ変化がない状況である。食品ロスの削減は、家計にも優しく、支援が必要な方に食品が届き、環境負荷の軽減にもつながるという多くの良いことがある。今後も食品ロス削減の重要性について、県民への理解と関心を深め、自分ごととして取り組んでもらえるよう、引き続き意識啓発に取り組んでいく。健康福祉。戦後80年県戦没者追悼式について。質問。来年、我が国は、大戦の終戦から80年という節目の年を迎える。県はこれまで戦後30年、50年、70年という節目で、県主催の戦没者追悼式を開催されたが、ご遺族の高齢化の状況を踏まえると、80年の節目の持つ意味は、これまで以上に大きいものだと考える。来年、改めて戦没者を追悼し、ご遺族に対して特別の弔意を表すとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代へ継承していくために、県主催の戦没者追悼式を開催すべきだと思うが、見解を伺いたい。答え。これまで20年ごとの節目の年に、県主催の戦没者追悼式を執り行ってきた。そうした中、佐賀県遺族会から、遺族の高齢化が進んでいるため、戦後80年目になる令和7年を節目に、県主催による戦没者追悼式を開催してもらいたい由の要望書が出された。そこで、ご遺族の高齢化の状況、ご遺族の方々の思いを深く受け止め、戦後90年を待つことなく、県主催の戦没者追悼式を取り行った方がいいのではと感じている。来年、県主催の戦没者追悼式の開催に向け、佐賀県遺族会とも相談しながら、具体的に検討を進めていく。健康福祉。佐賀歯科衛生専門学校への支援について。質問。歯科衛生士の養成校である、佐賀県歯科医師会立佐賀歯科衛生専門学校は、これまで多くの歯科衛生士を輩出し、県民の医療保険サービスの質及び量の維持に寄与してきた。しかし、昨今の少子化や大学などへの進学率の上昇などの影響を受け、学生の確保が困難な状況が続いていると聞いている。学生数の減少は学校運営に大きな影響を与えるだけでなく、県内の歯科医療、保険事業の維持さえ危ぶまれる事態になるのではと危惧している。佐賀歯科衛生専門学校に対し、何らかの支援をしていくべきだと考えるが、県の考えを伺いたい。答え。県内に歯科衛生士を数多く輩出している、佐賀県歯科医師会立佐賀歯科衛生専門学校の学生の確保は、歯科衛生士数の増加はもとより、県内の歯科医療現場での不足感の解消にもつながると考えている。県歯科医師会とは、これまでも学生数の減少について対策を話し合い、今年度からは新たに県内の高校の生徒や保護者、教員に対し、歯科衛生専門学校の存在や、歯科衛生士の仕事の魅力を発信する職員を配置する費用について、支援を行うこととしたところである。今後とも、県歯科医師会と意見交換を重ねながら、どのような対応策があるのか引き続き考えていく。産業労働、カスタマーハラスメントについて。質問。全国調査によると、約5割の労働者がカスタマーハラスメント、カスハラの被害を受けているという結果が出ている。県内での被害はどのような状況か。また、県は カスハラ防止に向けてプロジェクトを立ち上げようとしているが、どのように取り組んでいくのか。答え。県では今年、県内企業を対象にカスハラの実態調査を実施した。回答があった企業のうち、約 12% が直近2年以内に被害を受け、約6割の企業で対策が遅れている状況であり、早急な対応が必要だと感じている。また、カスハラストップを目指すプロジェクトでは、企業と消費者の両方に対策を実施することがポイントである。まず、企業向けの対策は、経営者を対象にカスハラの概要や対策の重要性、具体的なマニュアルの作成方法に関するセミナーの開催や、各企業の状況に応じた対策を専門家が助言する事業者の個別相談会の実施により、企業の対応能力向上を目指す。また、消費者向けの対策は、過剰な要求や暴言が従業員にどれだけ大きな負担を与えるかなどを理解してもらうために、出前講座や啓発活動を積極的に行う。カスタマーハラスメント、カスハラとは、顧客からの著しい迷惑行為、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求などにより、労働者の就業環境が害されること。県土整備、持続可能な建設業に向けた取り組みについて。質問。建設業は、社会資本の整備や維持管理を担うだけでなく、災害時には緊急対応や復旧活動に対応し、地域を支える重要な役割を担っている。一方で、県内建設業は担い手不足の状況にあり、また、工事の不調不落が増えているとも聞いており、社会資本の整備や災害復旧に遅れが生じるのではないかと危惧している。社会資本整備を推進するためには、状況に応じた入札契約制度が必要と考えるが、県は今後どのように取り組んでいくのか。答え。県では、働き方改革の取り組みとして、週休2日の推進や施工時期の平準化などの労働環境の改善、ICT の導入など生産性の向上に向けた省人化、また担い手確保に向けた取り組みとして、建設業の PR と理解の促進、若手や女性を対象としたセミナーなどの開催など、就業者の育成、定着に向けた支援を行っている。不調不落対策としては、技術者が兼任できる工事金額の引き上げや工事件数の緩和、最新単価を反映した積算、計画的に受注できるよう四半期ごとに県のホームページで発注見通しの公表などを行っている。また、受注者が工事着手日を決定できるフレックス方式による余裕工期の導入なども取り組んでいる。入札契約制度については、最新の施工技術や民間のノウハウを活用できる設計と施工を単一業者に発注する DB 方式や設計段階から施工者が技術協力を行う ECI 方式など多様な制度の導入についても検討していく。今後とも将来にわたって県内建設業が持続可能な産業となるようしっかりと取り組んでいく。教育。子どもたちの学力向上について。質問。全国学力学習状況調査の結果を見ると、県は今年度すべての教科区分で全国平均を下回っている状況にあり、子どもたちの学力と将来について大変危惧している。子どもたちの学力向上について、県教育委員会は今後どのように取り組んでいくのか。答え。県教育委員会では、授業の質を上げていくため、授業づくりに役立つリーフレットなどの作成や、各種研修会の充実、デジタル教材の開発など、様々な取り組みを行ってきた。今回の学力調査の分析結果からは、複数の情報を読み取ったり、根拠を明確にして説明したりすることに課題があるということが明らかになっている。このことに対して、授業で先生が 子供たちの興味関心を引き起こすとともに、思考が深まるような問いかけを行ったり、質の高い話し合い活動を取り入れたりすることで、力をつけていくことができると考えている。学校現場では、一人一人の学習の到達度に幅がある中で、授業の質を上げていくことや、子供たちの力の引き出し方など、日々工夫を重ね研究し、実践している。県教育委員会としても、その取り組みがさらに充実するように、今後も現場をリードしていきたい。このほか、県政全般について幅広い議論が行われました。主な質問項目、急性使用の拡大について、在来線の利便性向上について、高齢者施策の推進について、有害鳥獣対策について、佐賀県の英語教育について、などです。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。常任委員会及び特別委員会、総務常任委員会、付託議案5件が原案可決、3件が同意されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、県事業に対する市町の負担について、主な質疑事項、県立大学について、県職員に対するカスタマーハラスメント対策について、公益通報制度の運用について、などです。文教厚生常任委員会、付託議案5件が原案可決、請願2件が採択となりました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、県有財産の取得について、主な質疑事項、海洋プラスチックに関する国際シンポジウムについて、離婚後の子供の共同養育について、中教審答申の受け止めと現状について、いじめ及び不登校について、などです。農林水産商工常任委員会、付託議案3件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、国営土地改良事業に対する市町の負担について、県営土地改良事業に対する市町の負担について、主な質疑事項、県内企業の成長や発展に向けた取り組みについて、佐賀園芸888運動による園芸振興について、唐津市沖洋上風力発電について、などです。地域交流県土整備常任委員会、付託議案4件が原案可決されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、港湾整備事業特別会計補正予算、道路改良工事にかかる請負工事費の不足に対する損害賠償について、主な質疑事項、九州湯治文化館の運営について、九州新幹線西九州ルートについて、佐賀県橋梁長寿命化計画について、県管理道路における交通安全対策について、などです。新幹線問題対策等特別委員会、国土交通省大臣官房審議官の足立元成氏を参考人として招致し、質疑を行いました。主な質疑事項、幅を持たせたルート帯での環境影響評価実施の可否、並行在来線の概要と新幹線開業地域における状況及び国の支援策、北陸新幹線駿河新大阪間の詳細ルートの概要 及び環境影響評価の進捗状況、佐賀県の財政負担の軽減方法や整備新幹線の財源スキーム変更の可否、物価や人件費等の高騰を踏まえた概算事業費の再試算、幅広い協議のこれまでの概要と県との協議に向き合う姿勢及び今後の協議のあり方などです。高等教育機関問題対策等特別委員会、府議事件質疑を行いました。主な質疑事項、県外に進学する学生の受け皿となりうる根拠、佐賀学の科目イメージと地域で活躍できる人材育成の内容、県立大学の支援を目的とした県民からの寄付を募る場合の種類とその特徴、県立大学設置にかかる建設費などを示した広報の時期、経済界との連携にかかる現在の協力事業所数と今後の目標、県立大学設置場所の決定理由と評価の内容及び他の候補地などです。佐賀県をもっと知るため議会を傍聴しよう。県議会の本会議や常任委員会、特別委員会はどなたでも傍聴できます。また、車椅子利用者、介助者各5名分用のスペース、音声自動認識技術、UD トークによる字幕表示モニターもあります。受付開始は午前9時頃からです。受付場所は議会棟1階。車でお越しの方は県庁来訪者駐車場をご利用ください。傍聴中の託児もできます。傍聴希望日の1週間前までに議会事務局までお申し込みください。対象は生後6ヶ月から小学校就学前までです。問い合わせは電話番号 0952-25-7215 議会事務局総務課まで。皆様の傍聴をお待ちしています。登壇者以外の様子や議場の雰囲気など中継にはない臨場感で傍聴できます。インターネットでも本会議各委員会の様子をリアルタイムでお聞きいただけます。QR コードがあります。高校生の皆さんと意見交換会を開催しました。10月に早稲田佐賀高等学校の生徒の皆さん20名と県議会議員10名との意見交換会を開催しました。学生と議員でグループを作り、佐賀県の魅力をアップさせるためには、若者の政治参加についてのテーマについてそれぞれ意見を交換しました。その後の結果報告では、議員だけでなく生徒同士でも質疑が飛び交うなど、活発な意見交換となりました。佐賀県の魅力アップのテーマでは、インフルエンサーによる PR やご当地キャラの開発、特産品の PR にふるさと納税サイトを活用するといった意見が出ました。若者の政治参加のテーマでは、ネットを活用することのメリットと課題が示されたほか、投票を生活に取り入れるための工夫として、選挙休暇の提案などの意見が出ました。ホームページにも掲載しています。QR コードがあります。チョルラナムド議会議員と佐賀県議会議員との意見交換会が開催されました。10月に韓国のチョルラナムド議会韓日議員親善協議会の議員の方々が佐賀県を来訪され、佐賀県議会国際交流推進議員連盟の議員との意見交換会が開催されました。チョルラナムドの概要についてご説明いただいた後、議会間の交流を通じた実務的な交流の探求をテーマに、今後の交流などについて意見交換が行われました。その他の QR コード、佐賀県議会会議録、平成11年以降の会議録を検索できます。インターネット中継、本会議委員会。 の様子をリアルタイムでお聞きいただけます。開会中のみです。録画放送。インターネット中継の日から4営業日後をめどに公開しています。土日祝日を除きます。令和元年以降の映像を公開しています。以上3件のご案内でした。以上で佐賀県議会だよりナンバー63を終わります。お聞きになったご感想やご意見をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は3月1日発行です。制作発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号840-8570、佐賀市城内1丁目1番45号、電話番号は0952-25-7306。ファックス番号は0952-25-7279。メールアドレスは議会 gikai@perf.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは http://www.perf.saga.lg.jp/gikai/ です。録音編集。佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。